第二コリントの6章16節からお読みしたいと思います。第二コリントの6章16節から7章の1節で切れますので、7章の1節まで。第二コリントの6章の16節から7章の1節までお読みします。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主が言われる。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。ここから聖なる宮について、語らせていただきたいと思います。タイトルつけるとするとどうでしょうね。ホーリネスは力というような題になると思います。神への宮と偶像とに一体何の一致があるかっていうテーマで、この6章の最後は語られていきます。神の宮ってのは誰のことかっていうと、私たちクリスチャンのことです。私たちクリスチャンは神様の宮、神様の神殿であります。でそれを主は、私は彼らの間に住み、また歩むという言葉で宮ということの意味を表してくださっている。そうです、主の臨在があるところを神の神殿として、この当時も置かれていましたけれども、神の臨在があるところということで表されていました。私たちが神の宮だと聖書が言うときに、それが意味しているところは、あなたの中に神がおられるということです。その神は小さな神様ではなく、天地万物というのは宇宙すらなかったんですよ。何にもなかったんです。地は暴漠としていて、水の上を精霊がおられた、漂っておられた、その何もなかったところに、全てのもの、大気から何から、分子から原子からシステム、全てお作りになった創造主が私たちのうちにおられるということを表してくださっています。それを聞くと、荒野の火の柱、雲の柱を思い出しますし、だって民があれを見たんですよ。火の柱を見て、雲の柱を見て、あ、神が私たちと共におられる、それをはっきりと分かったんですよね。エジプトという頑丈な家を出て、幕屋というところに住む。風が吹けばバタバタ言うわけです。寒さも身にこたえます。断熱材は入っていません。しかしそこにも神様が火の柱として温めていてくださることを彼らは知ったわけであります。暑かったら雲の柱になってくださる。そして火の柱、雲の柱はやがて幕屋になっていきますね。神様はここにおられる会見の天幕というのをモーセを通して神様が設置させた。でそこに神様がおられるから、そこに行きなさいというふうにして人々は語り合ったことであります。そしてそれはやがて神殿になっていきますね。ダビデがエルサレムをエブス人の手から奪い取って、そしてそこに、もともとあそこはアブラハムがイサクを捧げようとした場所ですから、そこにダビデの町を作り、その中心に神殿を作れなかったんで、ね、ダビデは。なんでかというと、あなたは戦士だったから、軍人はダメだと。そしてあなたの息子であるソロモンが建てるって言って、材料だけは用意させた。そしてソロモンがその神殿を建てたわけであります。そうでしたね。そのソロモン神殿、第一神殿ですよね。そして ヘロデ王大王も神殿をその3倍の大きさに広げましたけども、あのね、今日見てた、あの地下もちょっと見たね、神殿をちょっと見たんです、あの動画でジェルサレムジーザスで検索すると多分 YouTube で出てきます。ものすごい巨大です。まあ私もそれ資料で見ますし動画でもいくつも見ましたけど、でもね、一つ初めて知ったことがあります。それはね、石が巨大だったんです。石が巨大だった、ものすごいですよ。あのエジプトのピラミッドの石の20倍の大きさの石があります。そういうのがもうズーンと重なって、どうやって持ってきたか分からない。それがもうあのドル紙幣が入らないぐらいぴったりと組み合わさっているんで、それを、見て弟子たちの一人が、これはなんと見事な石でしょうって言ったんですね、まあ、それ続けていきましょう。でもその神殿を思い出させますよね。ここに神様がおられるって、もう荘厳な巨大な神殿に煙が絶えない、常に生贄が捧げられている、それを人々が見るわけです。で、そういったものを見ながら神様がここにおられるって、その臨在があなたのうちにあるということなんです。つまり今この時代にあって幕屋もない、火の柱も雲の柱もない、なくていいんです。なぜですか？神殿もありません。いや、そこにはイスラムの寺院が建ってるでしょ。あれ、それでいいんです。なぜですかって言ったら、神殿は私たち教会だからです。教会建物じゃないですよ。教会建物は立派だけど、だけど私たち一人一人が神の宮なんです。ですか？すごいことですよ。神の臨在を私たちは運んでるんです。我が臨在、汝と共にありとずっと言ってくださってます。明日もそうですよ。明日もそうです。世のただ中に私たちが使わされてもそうです。使わされないところに行くべきじゃないと思いますけどね。でも世のただ中に使わされたら、そこに行っても主の臨在が共におられます。その、ま、今日エゼキエルの47章を見ると、今日開きませんけど、その神殿から命の水が流れている幻をエゼキエルが見ます。命の水っていうのは生ける水のことです。生ける水っていうのはいつかお話ししたと思いますけど、とどまってない水のことです。 A 地点から B 地点までずっと動いている水のことです。つまりきれいな水です。よどむと腐るでしょ、藻が生えるのね、そういう水じゃないんです。昔のユダヤ人たちは沐浴するのは生ける水じゃないといけなかったんです。動いてないといけなかった。回っててもいいから、同じ場所をとにかく動いてなきゃいけなかった。あの流しそうめんみたいな、あれが生ける水ですけど、動いてないといけなかったんです。その生ける水が流れるって言って、泉から湧き上がってきて、そして足首、膝、そして腰、泳げないぐらいになるまで生ける水が神殿から溢れるって言って、その幻を人々はエゼキエルから聞いて、そして神殿を建てて、大きな神殿を建てていった。それを思うんですが、しかし結局のところ、その幻が指し示しているところは、もしかすると千年王国の時に建てられる第三神殿なのかもしれませんけど、私が信じているのは、私たち神の宮からあふれる生ける水です。その生ける水とは何のことですか？イエス様もおっしゃった、それは聖霊のことを指して言われたのですって、ヨハネの7章の38節39節に書いてあります。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであるって書かれてますね。つまり生ける水の川、命の水とは一体何ですか？ H2O ですか？いいえ、それは聖霊ですね。神殿、聖霊の宮はどこにありますか？ヨハネの7章に当てはめてみると、それはその人の心の奥、そこからですね。つまり聖霊の宮はあなたの心の奥底にある、核となるあなたのもう深い存在のことですよ。そこがクリスチャンになると変わるんです。そしてそこが神殿となって、そこから生ける水の川がある、聖霊が湧き上がる。どうすればこの水と、そして心の奥底に神殿を受けることができるかって言ったら、ヨハネの7章には、私を信じる者は、そしてイエスを信じる者が後になってから受ける御霊って書かれています。イエスを信じると、イエス様を信じると聖霊を受けるんです。そして心の奥底が聖霊の宮に変わるんです。神の神殿に変わるんです。で、聞きますよ。 あなたがどれだけ尊敬していても、あなたがどれだけ近くにいても、あなたがどれだけ仲間だと思っていても、未信者や不信者は心の奥底に神の信頼を持っていますか？って持っていません。ということは聖霊が湧いていますか？いいえ、湧いていません。生ける水の川は湧き上がりません。偶像の宮なんです。何を祀ってるかは知りません。もしかすると自分を祀ってるかもしれない。そういう人は多いです。でも中には立派な人がいて、別の偶像を祀ってる人がいる。そういう人たちをみんな立派な人と呼びます。しかしそれは神の宮ではありません。偶像の宮であります。クリスチャンとノンクリスチャンには大きな違いがあります。最近はノンクリスチャンに伝道するために一生懸命すり寄っていって、それはいいことかもしれないけれども、クリスチャンとノンクリスチャンの違いが分からなくなってしまうようであってはなりません。ノンクリスチャンは偶像の宮です。そしてクリスチャンは聖霊の宮です。神の宮と偶像とに何の一致が、ね、関わりがあるでしょう、一致があるでしょうって書かれていますね。そのクリスチャンは、しかしここからちょっと肝心なんですが、力ある信仰生活、主の臨在を受けた、恵みを受けた歩みをするためには、それはね、聖なる歩みからしかその力は出てこないんです。聖なる歩みからしか出てこないです。それで言ったんです、この間自動運転じゃないって話を礼拝の説教の最後の令和のところでしたと思いますが、私たちクリスチャンになってほっといたら、あとはもう自動運転で目を閉じていても DVD 見てても目的地まで着くっていうことはないとお話をしました。ですか？それじゃあないんです。私たちが左にハンドル切れば車は左に動くんです。右に切れば右に動く。聖書はあのね、これ聞いててください。これ第一番肝心なところです。救いはね、無条件ですよ。受け入れることが救いです。ですか？取りに行くことが救いじゃないんです。エホバの証人取りに行ってますでしょ。努力して苦労すれば救われるって本当になって信じてるんですよ。あ、ダメですよ、救われないですからね。どれだけ頑張っててもダメです。寒い日にチラシ配ってもうダメです。救いを取りに行く人は救われないんです。自分の義を立てる人は救われないんです。唯一救われる唯一の道は、自分がどうしようもない罪人であることを認めて救いを受け取ることなんです。救われることなんです。神様に救っていただくことを頼み込んで、そして許していただきます、感謝をします、あなたの救いを受け取ります。これが救いなんです。救いを無条件に受け取ることなんです。ただしですよ、今ここで終わってないですからね。清めは取りに行くことです。清めは取りに行くことです。あなたに与えられた聖霊によって取りに行くことです。あなたに与えられた聖霊によって取りに行くことです。選び取ることも含まれていきます。聖書は17節、それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよと。自動運転じゃないですから、あなたが運転しなさいと。汚れたものが目の前にあったら道を変えなさいと。すぐウインカーを出して左に曲がりなさいと。そうやって言うわけであります。7章の1節には、一切の霊肉の汚れから自分を清めって書いてあるでしょ。清めなさいって、清めの道を取りなさいっておっしゃって、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか、清きをパーフェクトなものにしようじゃありませんかというふうにして御言葉は私たちに迫るんです。あの恵みの御言葉が多いですし、そして恵みを中心にこの3年間語ってきました。その前はまた違うメッセージしてましたけど、語ってきましたから、自動運転だと思っている人はいるかもしれませんけど、そんなこと絶対ないです。清めはね、あなたが主にあって受けた恩寵に感謝をして、そして選び取っていくものであります。ですか？受けるばかりじゃないんです。私たちの方も何かできるんです。何かできるんです。しかしそのできるのはなぜできるのかっていうと、神が一方的に聖霊を恩寵によって注いでるからです。恵みがなければ私たちはそれができません。でも恵みがあるからできるんです。それで私たちは清めの恵みへと進んでいきます。清きを全うしようではありませんかって言われます。じゃあどうやって清きを全うしていくのか。聖書によれば 彼らと分離せよって書いてある。これは分かったぞと、これノンクリスチャンとの分離だなっていう人がいたら、それ先に言っておきます、間違いです、ブブーです。こんなこと言うんだったら古田先生牧場を作りましょうと、畑を買って、そしてどうせそのうち物の売り買いができなくなる日が来るんだから、自分たちで自給自足できるようにしましょうと、ノンクリスチャンから離れましょうと、隔離されたコミュニティを作って、そこでそれカルトって言いますから、セクトって言ってカルトって言います。ノンクリスチャンから分離するってことはここには書かれていません。それは意味してないです。今日読みませんけど、第一コリントの5章、皆さん一緒に読んできましたから覚えてると思いますけど、世の中のそうした不貧困な人々、それからもうお酒を飲む人々から離れなさいって言うんだったら、世の中から出ていかなければならなくなってしまうでしょうって書いてあるでしょ。聖書が言ってるのはそんなことじゃないです。聖書が言ってるのは、兄弟と呼ばれている人たち、兄弟じゃないですよ、兄弟と呼ばれているクリスチャンに見える人たちの中で、そのような人々がいたらそこから離れるということであります。関わりを持たないことです。あ、分かりました、じゃあ教会は変わることですね、教会に来なくなって挨拶もしなくなって話もしなくなることですね。そうですか。第一コリントの5章の11節には何て書いてあったかというと、やっぱり開きますか、第一コリント5章11節、私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものと付き合ってはならない、いけない、一緒に食事をしてもいけないということですと書かれてますよね。教会は変わることではないです。もし教会そのものが福音を信じない教会で、十字架を否み、キリストの受肉を否定し、私はこれも言わなきゃいけない、処女降誕を否んで、そしてイエス・キリストのが完全な神で完全な人であって、そして人の罪を負って十字架にかかり死なれて、確かに、そして3日後によみがえられて復活して、そして天に昇られ、そしてもう一度戻ってこられる、この福音を信じないのであれば、教会そのものが、そして牧師がそういうふうに教えるんであれば、離れた方がいいと思います。しかしそうじゃないんだったら、おかしな人が教会の中にいるっていうぐらいだったら、教会に残らないといけませんよ、残らないといけません。それなんでかっていうと、ここで聖書が語っていることは、教会の中の不信者と呼ばれる、あとでね、偽教師、不信者って遠慮がちにずっと第二コリントの最初から言ってる言葉が最後偽教師になることは分かりますけど、偽教師やそれに従う信徒たちとの関わりを避けるっていうこと、教会の中の、それがここに書かれていることです。例えば今日5分ほどください、もうあとプラス5分ください。伝統ある野球チームがもしあったとしましょう、この世界に。その伝統ある野球チームの中のある選手がたちが試合中に携帯電話を使って馬券を買っといてくれっていうことを試合中にやるわけであります。ですね。そういうことがあったとしましょう、仮に。そしたらその選手たちの中には、自分の練習をしないで、筋肉トレーニングをしないで効果的な結果を出したい、結果がやがて次のお給料につながっていくからということで、手を出してはならない薬物、手を出すというようなことがあったとしましょう。あるいは掛け事をチームの中でやるグループがあったとしましょう。監督はやめろと言います。そのようなことは私たち伝統のあるチームにふさわしくないから、そういうことをしないようにというんですが、しかしそういう悪いことを伝統のあるチームの中でするということが快感でやめられない、そういうのは好きな人たちが中にはいたとしましょう。そのグループがあなたにどうだいと声をかけてきたとしましょうか。このことを言ってます。それが彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよというわけです。あなたはそのチームやめないでしょ。そのグループから出ることであります。コリント教会は汚れていました。汚れた人々がいたということです。教会自体が汚れていたというのは、汚れた人々がいたということです。 それは偽教師がいて、偶像礼拝や金銭崇拝や自分礼拝、それから不貧困を認めていて、そしてむさぼりや貪欲で汚れていた人々がグループの中にいた。主はその汚れを落として、その汚れに触れないようにせよと言われる。そうすればって17節の最後に書いた。今日ここがね、私たちの喜びに変わっていきます。そうすればなんです。さっきも言いましたけど、救いは無条件ですよ。しかし清めと力ある信仰生活は、そうすれば、汚れたものに触れないようにすれば、あなたがこの聖霊の働きを受けることができる。神様が父親としてあなたに親しく望んでくださるというような事柄が起こると、全能の主が言っておられるのであります。私たちはなかなかこれを思わなくなっているであれば、ぜひ今日思ってください。あのね、時々クリスチャンあんまり救いの恵みに慣れすぎちゃって、私たちの決断が主を動かすことなどないっていうふうに思っちゃう。主が、あのね、主は全能の神ですよ。主は主権を持っておられ、主は全てのことを選んでおられて、そして選びの神であって、そして全てのことを知っておられます。しかしながら、主は私たちが選ぶことも知っておられる。主は私たちが選択することも知っておられる。その意味では主は主権を持って全て全能全知であることは変わりがないです。しかし私たちは選ぶんです。清いことを取りに行くわけであります。主は言われる。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、親しい交わりが始まるっていうわけであります。で、7章の1節なんです。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのだから。どういう約束ですか？あなたが汚れたものから分離して離れるならば、触れないようにするならば、私は親しく望むっていう約束があるんだから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんかっていうわけであります。あなたがもし聖霊を信じないんだったら、そして聖霊のその体験とか感覚があることを信じないんだったら、この言葉はね、体験とは結びつかないのでピンとこないと思います。しかし私たちが例えば悪霊との交わり、そうしたものを断ち切るならば、主はものすごく信者を通して働かれる、クリスチャンを通して働かれる。それは不思議なことです。私にもよく分かりません、どういう仕組みになっているのか。多分科学で表すことができるんだったらすごいことなんだと思います。でも私できないと思うけど、すごいことですよ。よく分かりません、どういう仕組みになっているのか。聖書が記憶できるように突然なるわけです。語るべき御言葉が示されるようになったり、人が救われていきます。奇跡が起こりますよ。起こります。私起きますよ。知ってますもん。人が元気になります。これは周りのコミュニティや組織や使わされている職場の雰囲気が変わっていきます。あなたが汚れから離れて、そして主との親しい交わりがあるときに、そうした事柄、聖霊の御働きがあって、人々は変わっていく、自分が変わっていくという事柄が起こるわけです。どういう仕組みになっているか分かりません。主と親しく交わっている人に対して、時に突然とてつもないことが起きます。聖書を開いたら探してた御言葉が与えられたりとか、あるいはこの間もありましたよ、つい1月の1日ありました。私御言葉語ろうと思って備えてた。そこにはもう豊かな聖霊の臨在があって、そしてある人が祈り始めた。その御言葉は何だったと思います？私がもうその5分後に語ろうと思ってた御言葉ですよ。すごいでしょ。聖書こんなにあるんですよ。御言葉なんてこんなにあるんです。その中の一つですよ。でもその人ちゃんと覚えてないからいい加減に覚えてて、その言葉ないよと思いながら聞いてて、これ2回目聞いとってねってやるわけですけど、もうそういうこと起きます。どうしてどういうふうになってそれが起こるのか私には分かりませんけど、もう聞いててください。励ましです。あなたにもハンドルが与えられていて、イエス様がハンドル取るっていう歌もあるし、そういうのもあるんだろうと思いますけど、でも主はあなたがハンドル切ることを委ねておられる。汚れたものにもし向かっているのであれば、すぐにハンドルを切ることであります。 そして主よ助けたまえ、主よ助けたまえ、主よ導きたまえ、私はこのようなことは口にしたくないのでありますと行くときに、そして主がそしたら言うべき言葉を与えてくださる。それは大変明るい言葉で、大変清い言葉で、大変前向きな言葉であります。あ、そうか、こういうものの見方があったのか。歩んでいくときに、あなたの中から生ける水の川があふれて、聖霊の臨在がいろいろなことから起こしてくださる。そのときあなたは気づくんだ、神は私の父だって、近くにおられる。そうした事柄が起こること、主は約束をちゃんと守られる方なんだなっていうことを覚えていきましょう。お祈りをいたします。少し長くなりましたけど、ごめんなさい。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。神様、地獄に行くのが怖くて私たちは清きを全うするのではありません。あるいは周りの人の目が怖くて清きを全うするのではありません。でも私たちが清きを全うしていくときに、あなたが私たちに近く、そして深く関わってくださるという恵みの大きさに、私たちは酔いたいと思っています。御霊で満たされたいと思っています。主よ、どうか私たちにこの清きを願う思い、清きへと歩む思いを、私たちに願いを与えてください。聖霊がそれをさせてくださいます。そして主よ、私たちはハンドルを今握っています。しかしここで神様、あなたの前に認めます。私たちには自分の力で自分を清くする、そのハンドルを回す力がありません。ことごとく汚れの方に向かって進む罪と肉と思って生まれてきています。しかし聖霊よ、私たちがあなたを信じた時に、あなたは私たちの宮となってくださり、神様、あなたが私たちのうちに住まわって正しい道を選ぶことができる、その聖霊の力を私たちに与えてくださいました。私たちは何を願うべきでしょうか。人々が救われていくことでしょう。私たちは何を願い求めていくことでしょうか。神様、あなたの栄光が、そして素晴らしさが一人でも多くの人が知ることができるようにです。そのために私たちを清きへと導いてくださり、私たちがこのハンドルを聖霊の力によって清きへと、神様、操縦していくことができるように導いてください。お願いします。楽しませてください。主よ、清き歩みを、伝道を楽しませてください。聖書を楽しませてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。